おはようございます。婚礼というのは、人生で最大のイベントと言っても過言ではないと思います。経験された方は多いと思いますが、あれを二度と経験したくないって思ってる人はやっぱりいるもんですよね。僕の友達がそう言ってました。大変だったって。でもそれが出発でいろんな恵みをいただくようになる。結婚をする新郎新婦の船出する社会の中で行う最初の共同作業、それが今年結婚式だと思います。読んでいただきました聖書の箇所は、そんな二人が想定していなかった大ピンチ、それを二人が知らないところで、起こっていて、そして知らないところでイエス様が共にいて解決してくださった。イエス様が共にいるということはなんと心強いか、そういうことを今日は分かち合うことができるといいなと思っております。信頼する、それは共にいてくださるイエス様を信頼する。今まで信頼したことがなかった方はこれからそのイエス様に信頼するって祈ってください。その思いに共にいてくださるイエス様は応えてくださる。舞台はガリラヤのカナ、先週扱いましたナタナエルという人の出身地になります。そこにはイエスの母がいたと書いてあります。なぜイエスの母マリアって言わないんでしょうか。ヨハネ伝は言ってないんですよ。ずっとマリアって、なぜかよくわからないですね。マリアというと、まあ、ヘブライ名はミリアムさんになるんですね。そしてミリアムさんっていう人は普通に太郎さんと花子さんっていう日本名が多いと言われていましたけれども、まあ花子さんっていうほどにミリアムさんってたくさんいたんですね。新約聖書の中にもマグダラのマリアをはじめ、マリアさんと名前を持っている人はかなりいます。まあ、だからある意味区別しているのかなというふうに想像しているわけですけれども、まあ理由ははっきりしません。けれどもここでも、まあ読んでいる人の思いはよそにイエスの母としか言わないんですね。だからまあ根調はこの箇所、イエスの母と言わずマリアはと、私たちが理解している通りにそのことを、名前を呼んでいってみようかなと思います。このカナの婚礼にはマリアだけでなくイエス様も、そして弟子たちも招かれていたということです。マリアは早速婚礼の場のその問題点に気づきます。ブドウ酒が底をついている。 そういうことでした。宴席で、葡萄酒がなくなるということは、その主催者の不手際であると考えられました。マリアはこの問題に関わっていたのかもしれません。そこでイエス様に亡くなったんですと言ったんだと思います。そしてマリアは召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと、まあ指示出しをするディレクターのようにその場を取り持っているわけですね。召使いたちにそのことを命じました。イエス様は召使いたちに水がめに水をいっぱい入れなさいと指示をします。召使いたちは言われた通りに水がめの縁にまで水を満たしました。そしてその上でそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさいというふうに言います。召使たちは言われた通りにして持ち運ばれた水は最上の葡萄酒になっ なっていたというお話です。清めのために水がめが置いてあったということであります。清めるための水なんですね。本来そこには水がないといけなかった。水がめがそこにあって、清めるための水がめですから、まあ、何から清めるかといいますと、汚れた体を清めるためのものでありました。まあ、どういうことで汚れるかと申しますと、まあ、簡単に言うと食べてはいけないと規定されている、立法に食べてはいけないと規定されているものを食べた場合にその人は汚れるというふうに言われています。あるいは死体に触ると汚れるというふうに言われています。それから汚れた動物、まあ、小動物だと思いますけれども、8種類聖書の中には書かれていますが、それらのものに触れると汚れると書いてあります。日常的に、まあ、触ったり食べたりすることが、まあ、可能性としてある、その場合に汚れる、そしたら身を清めなきゃいけないというふうに言われています。どんな方法で清めたかというと、沐浴、全身浴で、まあ、そういう形で、まあ、水清めたというふうに言われています。だからそのためにこの水がめが用意されていたということですね。蛇口をひねれば水が出るというところではありません。簡単なことではない。私たちはもう給湯器のお世話になって平気で、シャワーを浴びて体を清めるということが可能ですけれども、イエス様のこの時代違いますよ。水道はありません。水は川か井戸から汲んでくるという作業をしなければなりません。カナのあった地域はちょっと標高がちょっと高いところにあります。そこで、川に行くというとどこか、日本よりもどちらかいうと乾燥した地域になります。川なんてそばに流れていません。雨季に水が流れることがあるワジという水をみたいなところはあるかもしれませんけれども、そこにいつも水があるとは限りません。水があるとすれば井戸井戸から汲み上げるしかない。多分結構な労働だと思います。調べていたら 昔からこういうこう組み上げ機みたいなもの、手で回すようなもの、そういうものがあったようですけれども、でもそれがいつも どこにでも備わっていたかっていうと、そうでもないだろうなというふうに思います。水の底が見えているところに水を汲み上げるための器ですかね、バケツみたいなものを放り投げてこう一生懸命こう汲み上げる、そういうふうな作業をして、そしてそれを自分が持ってきた器に入れて、そしてそれを持っていくという、そういう仕方で水の汲み上げ作業が行われたんだろうと思います。カナに何箇所そういった井戸があったでしょう。井戸は多分なかなかない。私たちの国は恵まれてますよね。すぐ掘ると水が出てきますよね。そういう地域だと思いますので、私たちは恵まれているところだと思いますが、パレスチナはそういうわけにはいきません。水が出るところは神様が与えてくださったその水なんだと信じて人が集まるところになります。貴重な水を得て多くの人が喜ぶということになると思いますが、そういう町1か所か何2か所か3か所か知りませんけれども、カナでもで、そういうところに召使いたちは汲みに行くんです。しかも水がめには2ないし3メトレテス入ると言われて、メトレテスって何、普段使わない単位ですよね。何ですかねそれは。1メトレテスというのは39リットルくらいだと。これも開きがあってですね、39から39からもうちょっとたくさんあったと思うんですけれども、それが30、まあ、例えば39リットルとして2メトレテスだと78リットル、3メトレテスだと117リットル、数字の中で考えるだけではよくわからないですね。39リットルだったら1斗缶2つ、1斗缶2つ、子供の頃あれ抱えて歩くのは大変でしたけれども、今でも肩こりますよね。僕は仕事で水を運ぶことがありますが、まあ、大体30キロの水を運びますが、その30キロ弱ですね、30リットルないぐらいですよね。39リットルはそれよりも重いということになります。それを5階のアパートにこう歩いて階段上るということで、さすがに息が上がりますが、そんな作業、一斗缶を抱えて大人でもちょっと何百メートルか歩くだけでも大変な作業だろうと思いますが、一斗缶を2本何人で、そして一つが78から117、それが6つもある。ちょっと僕は仕事したくありませんと本音ではそう言います。それぐらいの量ですね。何人いたんでしょうね、召使いは。そういった重労働をしていただいて水が満たされるということですが、清めの水がなかったのでその作業をしていただくことになります。 婚礼において必要だったはずのブドウ酒、これも大変なことだったと思いますけれども、始まりの時は十分だっただろうと思いますけれども、私たちが思う婚礼披露宴というのは一日で数時間で終わるものだと思いますが、パレスチナの習慣はそういうものではなくて、この時代のものでもおそらくは王や王女に見立ててお祝いをする、それで婚礼というと1週間から2週間お祝いがなされるということです。イエス様もイエス様の弟子たちも招かれていた。招かれる範囲というのはどれほどのものだっただろうかと思います。相当だっただろうと思うし、1週間から2週間のお祝いの席、招かれた人はそれに応じないといけないという慣習があったようです。だから、まあ、1週間から2週間滞在したということは、そういうのはちょっと定かではないと思いますけれども、滞在した人もいたかもしれません。ということは相当ですよね。一体どれくらいの分量のブドウ酒が必要だったんでしょうか。水のようにブドウ酒を飲むというふうに言われる地域でもあります。水のように飲む、そういうふうに考えられているところでもあるんですが、相当な量が必要だった。そしてそれが底をついた。底をついたらそれは大問題、お祝いの席が多分しらけるし、それが問題になっていく。誰の不手際か、主催者の新郎新婦の不手際ですと言われる、そのようなものだったんですね。マリアはそんな新郎新婦に寄り添うように関わっていると思います。問題が起これば、招かれた側とすればそれを問う側になると思うんですが、問う側ではなくて立場を変えてですよ、寄り添う。あなたたちの問題は私の事柄ですよって言うように、言えるように、そういうふうに考えて寄り添う。そしてその問題を何とか解決したいと考える方向、マリアにとっては自分の息子イエスに相談する。何とかしてほしい、考えてほしい、何かができるのかっていうことを期待してただろうか。そこまで自分の息子を高く評価していただろうか。いたに相違ないっていうふうに思いますけれども、イエス様は冷たく返事をします。私の時は来ていません、夫人よって、なんか突き放すような言葉のように感じます。突き放すように感じますけれども、イエス様の行動はその言葉とは裏腹に、マリアが説明した通りに行動を取るんですね。召使いたちに言われた通りにしてね。そしてイエス様はあの亀に水を入れなさいって指示をするんです。重労働なのはよく分かっている、でもそれをやってよ、やってくれ。弟子たちにも手伝うように 指示したかもしれませんけれども、聖書にはそんなことは書いてありません。召使いたちにただただそのことを述べているということです。水を満たしてやれやれ、これに何の意味があるのか、だって清めのために使う水でしょう。清めないといけない人たちは一体ここに来るんだろうか。召使いたちはそう思いますよ。目的が違いますもん。宴会ではないですもん、それは。でもその水を汲んで持ってけってイエス様は指示されるんです。意味がわからないですよ。水ですよ。意味がわからない、そんな指示をイエス様はなされる。まあどうせみんな酔ってるから水でもわからないよっていうことかもしれない。まあそれだったら残ってるブドウ酒に水を混ぜて劣化版のね、ブドウ酒を持っていく、ちょっと変な話ですけれども、妻の父が認知症で今施設に入っているんですけれども、認知症で自宅にいた時期があるんですね。でその自宅にいた時に、まあよくわからないので昼から焼酎を飲み始めるんですね。それで、まあ、コップに半分ぐらい焼酎入れて、あとお湯でお湯割りで飲む、そういうスタイルなんですけど、周りはよく考えて分からなくなってると思うから、もう焼酎の先に水入れちゃおうって、半分ぐらいにして、あと満タンに水を入れて満タンにして、でこれを出す。だから普段よりもずっと薄い焼酎を飲ませてたんですね。まあそういうことしてましたけれども、分からないから、でもそれを飲み続けてそれを良しとしてしました。まあ、コップ一杯のビールで真っ赤になる人だったので、それで十分だったんだろうと思うんですが、同じようなことをすれば、ね、時間が過ぎていればいけばいいわけですけども、イエス様はそんなことを全然指示してない、そのまんま持っていって世話役に見せろっていうことでした。世話役は味見をして、どこからこんなものを持ってきたのか、わからないで。召使いたちは知っていたと。それはそうですよね。井戸の水ですもんね。でもイエス様が指示してそれを持っていったら、良いブドウ酒だって評価されて、イエス様は騒然となるはずだった場所を本当に最後までお祝いの席にしてくださいました。意味の深いいいことをなさいました。これをヨハネ福音書はイエス様がなさった最初の奇跡だと伝えます。最初の印だと、天から使わされた神の子だという最初の印だとヨハネ伝は伝えるんです。でもヨハネ伝はもうちょっと意味のあることを伝えているようにも思います。私の時はまだ来ていませんって、わざわざ印を行う時でもないですよって言いながら印を行うなんてことはちょっと矛盾していませんか。私の時というのは死ぬ時、よみがえる時、裁き主として再び来られる時、神の栄光を表す時 そのように理解されるべき言葉だと思います。その時は来ていません。確かにそうです。それから清めのために用いられた水、本来は汚れを清めるための水なんですが、ヨハネは、ヨハネ伝の著者は水と地という言葉をよく使います。それは罪から清める、罪を清める、バプテスマ、罪を許す神の子の血。ブドウ酒はイエス様の流された血というふうに考えられます。そのようなことを考えますと、最上のブドウ酒だということは分かります。水が私たちを生まれ変わらせる、罪から救う、その意味を持つ水だということを分からせてくれますね。その時、すべての人々のために死なれ、3日目に復活されることになっている主イエスご自身のこの事柄、イエス様の時はまだ来ていないかもしれませんけれども、マリアにはそう説明されていたかもしれませんけれども、この福音書が記された時は一世紀終わり頃、何があったかといいますと、ユダヤ戦争というのが西暦70年頃終わってるんですね。イエス様が十字架で死なれて3日目に蘇られて30数年、40年近く経った頃、ユダヤ戦争というのが行われる。それは何かというと、ユダヤ人の保守的な人たちがローマ帝国に反抗して決起して戦いを挑むんですね。その戦争のことをユダヤ戦争というんです。もちろんカイザリアにいたローマ軍は黙ってません。すぐに鎮圧に動きます。ユダヤ人たちはかないませんでした。マサダで最後、その戦いに決起した人たちはマサダで最後を迎えるわけですけれども、その後、ユダヤ教はパリサイ派が残って、そしてローマの公認宗教の地位を得ることにとりあえず成功しているんです。そしてどういうことが起こるかというと、AD90 年って言いますが、そこでユダヤ教は大きな会議を行います。それはローマに忠誠を尽くすと言いますか、ユダヤ教の立場でそういうことを決めたんだろうと思いますけれども、同時にキリスト教を異端だと発表するんです。これがどういう意味かと言いますと、キリスト教は迫害の対象となります。ユダヤ教からもローマ帝国からも迫害の対象ですよという内容になるんです。大きなピンチがキリスト教会、初代教会に来てしまうということが起こってるんです。ヨハネ福音書を読んでいる人たちは、私の時が来ていないと言ったのはあの時だ、でも今時は来ているって信じたんじゃないかって思います。そして何をすべきか、記されている事柄を守ろう、伝えていこう、救いを必要としている人たちにイエス様の福音は伝わらないといけないんだって考えたんですよ。ヨハネ福音書を守っていった人たちは、 それを多くの人に紹介して回ったんだろうと思います。イエス様の最初の奇跡というふうに記されたこのカナの婚礼は、このことを読む人たちにとても力になったと思います。召使いって呼ばれているこの言葉はディアコノスというギリシャ語です。ディアコノスというのは執事と訳される言葉でもあります。大方執事と新約聖書では訳されているんですが、ヨハネ伝では召使いという語に訳しています。召使いの方が理解されやすい御言葉ですから。執事は教会に仕えるそういう人たちのこと、そして本当に皆初代教会活躍をしました。パウロの手紙の中でも執事誰々って書いてありますよね。男性のみならず女性の名前まで出てまいります。本当に大事な立場です。教会を本当に支えてリードしてきたそういう人たちのタイトルですね、執事。今でも同じです。そういった人たちの働きや歩みがあって、本当に教会は成長してきたし、多くの人が信仰を受け継いできた、これは真実です。私たちのためにイエス様はしてくださることがあった。指示をしてくださる。私たちのためにこれをしなさいって、水を汲んどいで、汲んできた水を運びなさい。本当に重労働なのによくこんなことさせるなって思わされるようなことも執事さんは率先してやってくれてる。感謝です。本当にそうです。でもそれは徒労に終わることではないんです。ちゃんと意味がある。イエス・キリストの救いの事柄に結びつく重要な意味が持っているものなんですね。ありがたいことです。そうしたことが面々とこうして語られている、理解するように教えられている。私たちはやっぱりこうした箇所を読むたびに考えなきゃいけない。イエス様から言われていることに対して信頼して、ただただ信頼して答えていこうって、それが私たちに与えられていることではないかですよね。お一人お一人本当に胸に手を当てて、自分にイエス様から言われていることをやっぱり考えて、胸に手を当てて、そしてそれに応えていけるようにしていきましょう。お祈りいたします。神様、与えられている大事な御言葉を感謝いたします。イエス様はカナで最初の印を行われました。それは私たちにとっても初代教会の人たちにとっても、またカナの子の新郎新婦にとっても、弟子たちにとっても、マリアにとっても意義深い事柄だったと覚えます。どうぞ今の時代、私たちもこのことを受け取って歩みたいと思いますから、力を与えてくださり、あなたの恵みとともに、そして御言葉を一人一人に授けてくださいますようにお願いいたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。